か林王国工業カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、聴講すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
リンゴ王国工業カレッジ、今日のお題は、先生、
企業や自治体の環境経営についてお話ししたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国工業カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の金藤正直先生です。
こんばんは、金藤正直です。
そして今週のアシスタントは四橋あゆみさんです。
はい、皆さんこんばんは、四橋あゆみです。
四橋さんは今日がアシスタント初めて、
は
い、ということで、
はい、初めてです。よろしくお願いします。
先生、今日は、企業や自治体の環境経営というお題をいただいたんですが、はいはい、この環境経営っていうのは一口に言いますとどういうことなんでしょうか。
そうですね、環境経営というのは非常にこう聞き慣れない言葉だと思うんですよね、
はい。
で従来の企業は、経営を行うというと大体その企業の利益、
うん、
儲けをですね、うん、目指してですね、やっていくんですけれども、はい、環境経営というのはちょっと違いましてですね、うん、その利益というものも追いかけていくんですけれども、一方でそのやっぱ環境への取り組みというものもやっていかなければいけない。例えば二酸化炭素ですね、企業工場から出てくる二酸化炭素の削減をしたりとかですね、でそういった取り組みをですね、やっていかなければいけないということですので、まあ、要するに企業の利益追求とそういった環境への取り組みの、まあ、要するに両輪でですね、経営を行っていくっていうのが、まあ、環境経営というような、考え方だというふうに言われています。
はいはい、先生、その場合ぶっちゃけ儲かるかどうかというのはどうなるんですか。
そうなんですよね、短期的に考えますとですね、やはりその環境への取り組みにかかるお金っていうのはすごいかかるんですよかかるので、非常にその短期的な視点から見るとコスト増加っていうことになるんですけれども、非常に長期的に見るとですね、どういった効果が現れるかと言いますと、例えば、今までこう企業で工場で出てくる例えば、くず鉄みたいなものがあると思うんですけども、うんうんうん、そういったものは本来捨てられていたんですけれども、実際それを販売してみると意外と売れるというようなことが分かったりとかですね、あるいは、まさに同じ、まあ、工場から出てくる、まあ、例えば排水、水ですよね、うん、水といったものをですね、浄化して新たに使えば、今まで水道をこう引いてきてですね、引いてきて使っていたものを工場でこう循環して使うことによって、今まで、水道代もこう節約することができるというようなですね、そういうふうなこともこうできちゃうという、うん、そういうこともそういうメリットがありますよね。
例えばその今まで水道代が100万円かかってたのが、50万円かけて水処理したら水道代全体が50万円以下で収まったとなったら、トータルで
考えていくと儲かっちゃうんですよね。だけども、そういったその浄化する装置を、例えば買ったりとか作ったりすると、やっぱりそう短期的に見ると非常にお金がかかっちゃいますよね。そうなってくると短期的に見ると利益というものをこう圧迫しちゃうということで、儲からないなと思うかもしれないけど、長期的に考えていくと、長期的っていうのはだいたい10年とか15年とか、そういうふうな視点で考えていくと意外と儲かるというふうなことが分かってくるという、
ただこれはやはり長期的なその経営戦略っていうものがないと、その10年先には儲かるんだぞっていうのが、例えばアメリカみたいにですね、半期4分の1期で、経営者の首が飛んだりするようなところはなかなか大変ですよね。
そうですね、だからアメリカの方はどういうふうにやられてるのかっていうのは十分ちょっと私も見てないところなんですけれども、日本ではそういうことで今そういうその 取り組みをですねやっていくと意外と儲かるんだよということが見えてきているというようなことが、
実際にそういうことが浸透してきてるんですか？
まあ、徐々ではあるんですけれども、浸透してきてますね。だから長い間もずっとそういった取り組みをやっているところはもうそういった形で見えてきてるんではないでしょうかね。
例えばその先生おっしゃったように、工場で生産した残りカスが実は付加価値、価格を持っていたと、それから、使う水道電気を節約したらその分経費が浮いたと、
はい、
その他にはその経営にメリットになるようなものっていうのはありますか？
そうですね、一番メリットというとやはり例えばそのやっていったことによってその環境への取り組みをやっていくことによって、まだこれはちょっとまだ見えてきてないんですけれども、環境に取り組んでるなというふうなイメージ戦略っていうことになりますね。イメージその、ここは環境に優しい企業なんだなっていうふうなことでですね、そうするとそれを優先してそこ の製品をこう優先して買ったりとかいうふうな取り組みも、まあ、ドイツとかはもうやってると思うんですけどね、なってると思うんですけどね、まあ、ただそれを数値化するのは非常にやっぱ難しい話です
よ。イメージ戦略
ですよね、
もう日本でもその企業の CM なんかで特定の商品じゃなくてうちの会社はこんなに地球の負荷を少なくしてますとか、こんなに地球環境に貢献してますっていう CM を打つところが随分多くなりましたよね、
はい、そうですね、まあ、あれもやはりこういう、まあ、最近ではというか洞爺湖サミットとかありましたので、あとまあその前では京都議定書っていうのがありましたが、そういうふうな環境への取り組みというものがですねやはりこうどんどんこうやられていくとですね、まあ、企業もそれに応じてですねやっていくと意外とこう環境に優しい製品を逆に売るとそういうふうな儲けがですね、現れてきているというようなことがやっぱあるでしょうし、あと購入側もですねやはりそう例えば学校とかになってくるとその環境に優しいものじゃないとも購入しちゃダメとかっていう、例えばそのコピー最近ちょっと問題になりましたけどコピー用紙とかそういったものとかっていうのはある程度再生紙じゃないともダメだっていうような話も出てきてますので、
そうですね、国や自治体ではそのグリーンマークでしたっけ、あれがない製品は購入しないようにっていう、
そうなんですよね、
取り組みがしてますよね、
ですからそういった流れでもやはり環境経営をやることによって、まあ、非常に最初はマイナスなイメージが非常にあったんですけれども、逆にも今はプラスの方向にですねプラスのイメージになってきてるんじゃないかなというのは思いますよね、はい、
その環境経営っていうものをですね、
はい、
先生の研究されている学問から、
はい、
切るっていうか、見るっていうか、
はい、
どういう形になるんでしょうか。
見る切る、難しいですね。
例えばモデルがあるとかそういう感じになるんでしょうか。
そうですね、まあ、モデルというのはですね、もう、実は企業の方ではですね、まあ、取り組みが実はもう、10年ほど前からもう取り組みが実はなされておりまして、はい、まあ、どういった取り組みかといいますと、例えばその最近よく聞く ISO という言葉をよく聞くと思うんです。
聞きますね、
思うんですけれども、まあ、国際標準化機構の略語なんですけれども、まあ、そこで発行している、まあ、EMS 環境マネジメントシステム規格というものがあります。でこれは1996年に発行制定されたものなんですけれども、
はい、
でこれはまあ2004年に、改定したんですが、まあ、これを各企業さんがですね、導入をして、
はい、
今までまあ環境への配慮しなかった企業さんがこういったものを導入することによって、まあ、全社的にですね、その環境の取り組み環境経営というのを仕組みをですね作り上げて、作り上げるとともにですねその環境保全の必要性とかというものを認識していくというようなですね、そういうふうな取り組みは実はもうなされているというようなこと でもう今現在ではそういった企業さん、まあ、あと、まあ、事業所だとか、
はい、
そういったところトータルでいくと日本では2645件ございます。これが、2008年6月現在ですね、6月末現在ですね、結構ですからもう導入してそういったこう経営の仕組みを組織的にやっていこうというような取り組みはもうほとんどの多分企業は大手の企業はですね、やっているんだというふうなことになってますね。
この ISO というのは我々よく聞く数字としてはですね、フィルム感度も ISO だし、
そうですね、
それから品質管理も ISO だし、
環境への取り組みも、はい、まあ ISO ということで、はい、ちょっとこう混乱がですね、私の頭の中であるんですけど、この環境への取り組みっていうのは、はい、どういう ISO なんでしょうか。
実はですね、その先ほどおっしゃってた品質ですね、品質の管理するっていうふうなのがもうこの前からあったんですよ、
はい、
でそれがベースになってるんですよね。ですから仕組みそのものっていうのは一緒で、うん、まあ、そのただあの適用のそのなんていうんですかね、環境と製品の品質っていうその違いがだけで、仕組みそのものはほとんど変わらないというふうなことだと思いますね。
例えばこれを、まあ、企業として、
はい、
やる場合は、コストが少なくなるとか、あるいは廃棄物が少なくなるっていう非常に企業イメージとしてもメリットがあるんじゃないかなっていう想像はつくんですけど、
はい、
企業以外にこういう、環境経営ですか、
はい、
こちらの方の取り組みをしているっていうのはどういうところがあるんでしょう。
まあ、今日の、タイトルにもありますようにですね、企業だけじゃなくて自治体ですね、はい、地方自治体、例えば弘前市とかですね、青森県とかそういった組織でも、こういったシステムを導入をして、うん、組織的に、まあ、環境系をやっていこうという取り組みはなされています、
うん、ここら辺は自治体としてもその何らかのメリットがあるということなんでしょうか。
そうですね、プラスの、まあ、効果ということになるんでしょうけれども、はい、まあ、もちろん企業と同じようにですね、例えば、庁舎であるとか、うん、市管轄の組織である、まあ、清掃工場であるとか下水処理場の、まあ、環境負荷の削減というものが、環境への負荷の削減ですよね、うん、というものができたりとか、あるいは、意外と効率的な事務執行の方法が検討できたりとか、うん、まあ、意外とその効率的にあうまくいくじゃんっていう感じに、業務がうまくいくじゃんっていうふうなことも分かったりとか、
はい、
あとはまあ環境保全のまちづくりの取り組みだとか、
うん、
まあ、それに伴ってまあブランド価値とかまあ宣伝効果があって、まあイメージ戦略ですね、これもやっぱり、うん、まあ、そういった、まあ、メリットがですね、うん、あるのかなというふうに思います、う
ん、なるほど、
はい、
まあ、実際自治体は昔から親方日の丸とか言われてですね、
はいはいはい、
数字に、まあ、数字っていうのは予算的な数字とかっていうのはいいわけなんですけど、
すね、
コストをどう削減するかっていう そっちの方の数字にはかなり、どんぶり勘定だって昔から見なされてきましたけども、
ね、実は、まあ、多分今もそんなところが多いんでしょうね多分ね。でも、まあ、こういったことをやっていくと、まあ、そういう従来のそのなんていうんですかね、会計、まあ、会計のって、まあ、あとお話しますけど会計の仕組みにもこう影響を与えてですね、あ、やっぱりコストを認識するっていうか、コストの重要性っていうのはあるんだなっていう、まあ、コストが結構かかってんだなぐらいのその認識は多分すると思うんですけどね、うん、行政の人たちはね、うん、
リンゴ王国婚約カレッジ、この番組は弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の金藤正直先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
今日は、先生も人文、アシスタントの安井さんも人文ということ
で
人文絡みでお届けしておりますが、
はい、
先生この、具体的なモデルのお話になる前にですね、
はい、
その経営学というか会計学とか、
はい、
いったところ その会計モデルといいますか、
はい、
この、必要性、意味、
必要性
はどういうものがあるんでしょうか。
ですね、まあ会計を一言で語るのは、まあ、非常に難しくてですね、本当この時間を、あと1時間ぐらいいただきたいところなんですがどのように言うか、なんか意味なんかありますか、会計っていう。
会計、一応会計学も取ってるんですけど、はい、基礎の、
はいはいはい、
原価計算とかそういうの難しくて全然よくわからないですね。
あ、そうですか、
はい、
今じゃあ簿記とかですか。
はい、簿記やってます。
簿記取っていかがですか。
いやもう
何なんだって
全然わかんないです、
ね、まあ、基本的に会計というのはですね、やはりそのこれからお話しするようにですね、まあ、経営のその、例えば1年間やったその1年間の経営の例えばその結果、まあ、状況ですよね、1年間やった結果をですね、まあ、貨幣的にですね、数値化をして、で数値化したものをですね、それを利用する人、例えば、株主であったりとかですね、 株式会社であれば株主とかあったりとか、あるいはあの企業の中の人だとするならば経営者であったりとか、もちろんその部長とか課長さんとか、あと従業員とかですね、そういう方々のそのまあそういうの利害関係者というんですが、そういう方々に情報を提供するためのまあ道具のような、そういうふうなイメージがありますね。で会計というのはそれは一般的なあの定義の話なんですけども、会計にはその財務会計というそのいわゆるその投資家で、先ほど言いました株主とか、まああと銀行、お金を借りている銀行の債権者であるとかですね、まあ、そのあとは個人投資家の方々とか、そういう方々に情報を提供する財務会計というような方法と、で、まあ、実は私のまあ研究領域になりますけれども、その経営者であるとか、先ほど言った部長課長とか、あと工場長の人たちとかといった、まあ、要するに製品 の原価を計算していく原価計算であったりとか、でそのデータ、その原価計算で得た情報をベースに、まあ企業の経営ですね、いかにその、業績をこう上げていくか、利益を上げていくかとか、そういった取り組みを、まあ、その方法をこう考えていく、まあ、そういった管理会計というような領域がこうあるんですけどもね、そういったものとかで、あるいはまだまだあるんですけれども、例えば地方自治体がやっているその会計というのは公会計というんですね、政府会計とか公会計、公の会計と書いて公会計というふうな方で、で、地域という地域全体の会計というのも実は最近あって、それメゾ会計、メソとかメゾ会計って中間の、まあ、国と企業と この間みたいですね。だから経済学わかんないですよね。
わかんないですね。
マクロっていう要するに国全体の話と、ミクロという企業単体とかですね、政府とかそういった単体の話のちょうど中間に位置するもんだということで、メゾ会計っていうようなこと。で、あと国全体の話はこれマクロ会計っていう社会会計とかっていう、そういう会計の領域ってすごい広い、本来は広いんですが、大学で勉強するのはその先ほど言った財務会計というやつと管理会計といった原価計算とかで、そういうふうな領域しかしません。
ということで試験の山が分かりました。
あ、はい、ありがとうございます。
ということを、
はいはい、
踏まえて、
はい、
ではあの具体的にその環境経営に取り組んだ事例をちょっとご紹介いただけますか。
はい、まず一つがですね、まあ、企業の事例ということで、リコーですね、あのコピー機、一番イメージはリコーコピー機ですよね、はい、を作っている、まあ、リコーさんのケースを考えていきましょう、いきたいと思うんですけど、まあ、リコーさんはもう、もうここも10年ぐらいも、ずっとその環境に特化し、まあ、環境経営ということで非常にもうこうイメージがついちゃってる企業ですので、うん、まあ、かなり先進的に、企業の中でもかなり先進的にやられている企業さんだというふうに思います。で、まあ、こちらはですね、まあ、先ほど最初の、言ったようにその環境経営 のところで言ったようにですね、その環境保全とその環境保全をすることで利益がこう生まれてくるんだということで、環境保全と利益の創出って言いますね、をまあ同時に、まあ両あのまあ、その同時に実現していこうということで、うん、今あの取り組んでいらっしゃってですね、で、まあ、あとはまあそうですね、まあ、それをそういうコンセプトのもとに、まあ、あの先ほど言いましたその環境マネジメントシステムを導入して、まあ、あの全社挙げて、まあ、組織的に経営を行っているというようなことがあります。で、まあ、あとはその環境経営を行った結果ですよね。結果は先ほどの会計というふうな話を言いましたけれども、その会計を使ってですね、その現状ですよね、環境経営を行った1年間だった、1年間、半月だった、半年だった、半年のですね、結果を、分析し、まあ、その状況を、まあ、貨幣的に評価、数量化してですね、記録して、でそれを、まあ、またあの経営者の人たちとか、それこそ経営者の人たちとか、部長、課長さんといった組織全、組織内ですね、企業内の人たちに情報を提供して、で今後の、またあの次年度以降ですね、翌年、翌々年のですね、経営に役立てていこうというようなですね、取り組みを、やっているというケースですね。はい、
この場合、例えば、まあ、リコーに限らないんでしょうけども、
はい、
環境に対応するための、
はい、
機械、装置、
はい、
それから、まあ、その他のいろんな資源にですね、
はい、
50億のコストがかかったと。
はい、
で それに伴ってその本来廃棄してる、
はい、
あの廃棄物の中からお金に変わった、要は売れたものが何十億あって、
はいはい、
削減できた電気代とか水道代が何十億あって、
はい、
でさらにその廃棄物として捨てるのにお金がかかるわけですから、
はい、
その廃棄物の量が減ることによってまた何億円浮いたというようなことを数字で、
はい、
経営者とか株主の方に見せると。
そうですね、
うん、
でそれが、まあ、あの先ほど言ったその会計の、まあ、役割でもあるし、最近新しく出ている環境会計というようなですね、うん、ものなんですね。
これはなんとなくそのメリットといいますか、会社にとっても有益な部分というのがはっきり見えてきますよね。
そうですね、やっぱり、なんだかんだ言って企業っていうのはお金の情報が出ると、で業績が悪い、いいか悪いかって判断するので、だいたいお金の流れですよね、だからまあ一こういったその環境会計、まあ、会計のツールを使ってもらうことによって、そういった良し悪しって、今の現状の良し悪しっていうのはここやっぱりあの目に見える形で出てきますので、非常に有効的な方法というかツールじゃないですかね。
ということは会社としてはその決算の時に出すその貸借対照表とか、そういう、
は
い、いわばその何ですか、
損益計算書とかですね、
決算のためのいろんな一連の書類ですね、
ありますよね、勉強してますよね
その中にその数字として出てくるので分かりやすいと、
そういうことですね。で、まだ実はその貸借対照表とか損益計算書とか、まあ、最近では多分もう勉強されてると思うのはキャッシュフローっていう現金の流れをこう掴むその報告書、キャッシュフロー計算書っていうんですけど、そういったところには実は環境のこのデータっていうのは出てきてないんですよね、十分には。ですので、まあ、完全にこう、単独でおそらく多分経営者会議とかなんかそういう場でですね、もしも出すんでやるならば単独でこう環境会計っていうこう、まあ、いわゆるフォーマットみたいなのがあって、で、まあ、そういう場でまあ話し、まあ、そういう今後の経営を、行っていく際のまあ資料としては使っているんだと思うんですけれども、
でこれは、まあ、あの企業としてはその数字に現れにくいってさっきおっしゃったそのイメージ部分も合わせて、
はいはい、
まあ、環境への取り組みっていうのは会社にとってメリットになっているんだよっていうのがほぼ知れ渡っている状況でしょうね。
おそらく理工は、少なくとも理工とか長い間こうずっと環境経営をやっているところはそうだと思いますね、はい、
ある程度それは、まあ、我々部外者から見ても分かりやすいと思うんですけど、一方でその先ほどの、マクロとミクロの中間とか、あるいは、
はいはい、
企業じゃない自治体とかの段階になると、
はい、
これをどう見るのかっていうのは難しいと思うんですけど。
そうですね、ですから、まあ、自治体の方は実はですね、
はい、
横須賀市の方もですね、実は同じようなその、会計のですね、モデルというものを、作って、まあ、情報公開というか情報公開しないといけないのです、
うん、
ホームページでも公開をしておりまして、で、まあ、ここでは、まあ、なんていうんですかね、まあ、例えば天然ガスごみ収集車の導入であったりとか、それにかかる費用であったりとかですね、抵抗会社、まあ、要するにトヨタの、まあ、プリウスみたいなものを導入して、
うんうん、
その導入にかかるお金だとかっていうのも、まあ、なんかこう費用として、記帳していたりとかですね。
あれは普通の車より高いですから。
高いですからね、
そういう点でその環境会計ですか、
はい、
そちらの方で
処理する、そういうことになりますよね、
例えば自治体は、今のお話です と、ゴミ収集にその、
はい、
ガス LPG とか天然ガスの車を使ったり、
はいはい、
環境負荷がより少ないものをある程度コストアップになっても導入すると、
はいはい、そういうことですね。
基本的な姿勢はそういうことですね。
そうですね、まあ、それで、まあ、一方でそういうただ単にコストがかかるばっかりだとうちの税金何使ってんだって話になりますよね
有権者から
ね、ですので やっぱりそれに対するやっぱ効果がどれだけ現れてるかっていうのをやっぱりちょっと見せてあげないとダメですよね、
うんうん、
ですからこれも先ほどの理工さんのケースと同じようにやっぱり何らかの効果を示してあげるということで、例えば、まあ、企業の場合だとですね、その効果というふうなものが 2種類あるんですけれども、うん、その効果としてはまず一つは毎年毎年こう環境経営を行っていくと、二酸化炭素が削減されると、うん、削減されたものっていうのは、まあ、環境保全効果というような効果というふうに現れたもの、効果として現れたプラスとしてですね、現れたものだということで、うん、記録したりとか、うん、で毎年毎年の環境経営を行っていくとですね、ずっとずっと そこにお金をかけた金額が毎年毎年少なくなると、
うん、
で少なくなった分だけをですね、まあ、浮いた分だけを効果として見せようというふうなものを、まあ、経済効果というふうな表現で、言われているんですけれども、そういったものも、見せている。でそれは企業だけじゃなくて、自治体の方、まあ、横須賀市の方でもですね、そういったその、その対策をずっとこう行っていくと毎年毎年お金がこうかからない、その浮いた部分のお金を効果として表しています。これが非常にやっぱ、まあ、同じでありますし、でまた横須賀市はそれにプラスアルファしてですね、非常に独特だなと思うのが、そういった削減した部分をお金に換算するというのが、お金に換算するっていうのは非常にこう企業にはない考え方かもしれませんね。
企業の方がなんかお金に換算しやすいようなイメージがあるんですが、
実はリコーさんもそういうふうな取り組みをやってるんですけれども、うん、いろいろそのじゃあどういう形でこうコス、金額に換算、いろいろなその式があってですね、いろいろな式を使っているので、結果的にこう例えばあの経営者の方々がこうやって見るとですね、本当のこの金額本当これ正しいの
確かにね、
いろいろな式使ってるけど本当正しいのみたいな話が出てくるので、
うん、例えば最近よく話題になる、CO2 の排出権売買、
はいはいはい、
あれなんかもうCO2 を何トン売り買いするっていうような、
そうです、ね、
非常に、まあ、なんていうかな、現物の CO2 じゃなくて現物じゃないその CO2 をどれだけ出せるかという権利を売り買いするわけですよね。
要するに削減した分だけを、うん、知ってます
ニュースで何回か聞いたぐらいで
最近よく出てきてますよね、
はい、
ですから、あの仕組みもちょっといろいろな仕組みやり方があって、うん、難しい、説明するのは非常に難しいんですけど、一番一般的に言われてるのが、要するにそのある企業に、要するにまあ帽子をかぶせようというか、つまりここまで出してもいいよというふうな、
うん
うん、まあ、キャップっていうんですけどもね、それを政府とかが決めるんですよ勝手に、うん、これ非常に問題なんですけど実は、
うん、
でそれである程度例えば、CO2 一番いいのが何、まあ、100トンぐらい出してもいいよと、この年は。で意外とその環境経営を行ったことによって50トンで抑えられたと、
うん、
とするとかけてもいいよっていう排出量から実際に発生した排出量を差し引くと50浮いちゃってますよね、
うんうん、
50でこの部分を金額をつけてこう全然こう十分にこの何ていうんですか、
達成
達成できてない企業に販売するっていう、うん、そうするとまあ売った人は利益になりますよね、
うん、
儲かりますよね、
うんうん、それは当然財務諸表に出てくるわけですね、訴えを、
それがですね、そこがまた問題で、
問題なんですか
それをどういうふうに処理するかっていうのは実は今環境省で今中間取りまとめっていう形で今報告書が出てて、
はい、
で私はちょっとそこの部分は十分ちょっと専門外なので、
うん、
やってないんですけれども、まあ、それもちょっとどういうふうに処理していくかっていうのは非常に問題なんですよね、わからないところですから、またあと詳しく今後多分出てくると思うんですけど、ね、やり方としてはですね、
う
ん、
ということは横須賀市でやっている金額換算っていうのは横須賀方式という、
これはですね、もう、もうここそうで約10年ぐらい前からこういったその横須賀市は環境会計というのを導入してますので、
うん、
もうその排出権を想定して導入したわけじゃないの で、
うん、
でまあ、仮にその排出権を意識してこうやるとなると、また何て言うんですかね、こういうモデルそのものがどういうふうに変わってくるのかっていうのは、うん、まあ、期待しすべきところなのかもしれませんけど、どうなるかちょっとわからないですよね。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の金藤正直先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
最近のその、環境の問題のもう一つその大きな山っていいますか、話題になってるのがですね、
はい、
バイオマスっていいますか、
はい、
バイオマスと食料の問題が、ま、今関連して言われてますけども ね、
そうですね、
このバイオマスは結構その環境経営というものに大きく 響くんじゃないですか。
そうですね、このバイオマスっていうのはですね、先ほどまではずっとその企業あるいは自治体がこう単体で、まあ、個別組織として対象とした環境問題をいかに解決するかというようなことがですね、の話をずっとしてきたんですが、バイオマスになってくるとちょっとまた複雑になってきましてですね、要するに、バイオマスになってくると今度は個々 のそういったその企業とか自治体がこう一緒になってやっていくということなので、いわばその 地域をベースにした、先ほど言ったメゾ会計じゃないですけど、地域をベースにしたその、経営の方法だとか、要するに会計のモデルだとかっていうものを考えていかなければいけないので、ちょっともう実を言うと次元がっていうかレベルがちょっと違うんですよね。問題するレベルが非常にこう変わってくるっていうのがですねあってですね、私今ちょっとそちらの方を、研究はしてるんですけども、結構難しくてですね、大変な、いつも困ってますので実は
、じゃあ困ったところは一つ二つ教えていただきたいんですが、まあ、そもそもですね、このバイオマスって最近よく言われるようになりましたが、はいはい、これどっかこう国の方から、バイオマスなんとかみたいな、
ね、
国家戦略で出てきてると思うんですけど、
ね、はいはい、
これ地域として、
はい、
あるいは国として、
はい、
なんでそれに一生懸命取り組まなきゃいけないのかっていう、
そうですね、
そもそも素朴な疑問がある
んですね。素朴な疑問ありますよね、で、これが出てきたのは、まあ、もうとりあえず、これは想像ですけれども、企業はもうある程度もう環境経営も、ある程度一生懸命やったし、で今も雑巾の、水を絞るぐらいのですね、うん、感じでもう、うん、もう何も出てこないのにまだやれとかっていう風なですね、うん、そういった企業さんとか、まあ、あるいはまあそうですね、まあ、ここにと言いますか、一緒にこう自治体と企業が一緒になって、まあまあ、いわば 共同で共に働くというようなですね、うん、仕組みを作ってあげて、で、まあ、ただ自分たちが潤ってもこう環境は解決しないよねみたいなですね、いう風なこともあって、で、まあ、一緒にやれば、要するにその地域全体の例えば二酸化炭素も削減できるだろうし、あるいはまた、一番これが大きなメリットだと思うんですが、雇用が生まれるということがありますので、地域
雇用
ですね。要するにそこ例えば、新しく例えばその工場を作るとなってくると、うんうん、そこに人がいますよね、
うんうん、
そうするとやはりそこで雇用が今まで作ってない時には何もなかったので3人4人というふうに必要になってくる、そういうそのまあいわば新しいビジネスがこういうふうに生まれてくるというふうなこともありますね。単にだから環境に優しいということじゃなくて、新しいビジネスを生んでいくというのはやっぱりメリットですよね、一つもですね、
うん、先生がおっしゃるその新しいビジネスが生まれるっていうのは、
はい、
もっと俗な言い方をすると儲けるチャンスがあるというふうに考えていいんですか。
まあ表向きはそういうふうに言っちゃいけないんでしょうけどね、まあそうですね、そうだと思います。やっぱりそういうビジネスチャンスっていうのをやっぱこうやっぱどこも多分考えてるとやっぱ思うんですよね、うん、ですのでまあ一つはそういうのがやっぱあるんではないでしょうかね、
うん、これは地域でっていう言い方をされたんですけど、
はい、
地域でっていうことはさっきのその企業とか自治体とかあたりは全部その地域の中に入っちゃうわけですね、は
い、そうですね。ですからそういう人たちと一緒に、まあまあ、タッグを組んでですね、
うん、
で、まあ、個々 その組織、まあ、自治体な自治体企業な企業が潤えばいいんですけど、バイオマスっていうのはちょっと難しくて、全体がやっぱりこう、まあ、全体がその潤うような仕組みをですね、
うん、
ちゃんと作ってあげないと、一方がこう潤って一方が潤ってない、非常に赤字な状態になってくると、やっぱりなんかこう一緒にやってる意味が全然なくなるので、
うん、
まあ、そういったところをやっぱ回避するっていうかですね、
うん、
していかなければいけないので、まあ、そういったところをどういうふうにバランスよくこうやっていくかっていうのは非常に難しいところだと思いますね、
うん、この、まあ、地域全体でのそのバイオマスの、まあどんぶり勘定じゃない会計といいますか、
はい
はい、こういうものはなんていうかな、評価の方法というのは確立してるんですか。
実は確立してませんね。
ません、
まだ十分にはですね、
はい、
ですからその、まあ、ご存知の先ほど言いましたその環境会計とかっていった一つのなんかこうモデルみたいなものはありません、実は。 だからそれにかかる費用がどれだけかあることかですね、で CO2 がどれだけ削減できたって単体のその一つ一つのデータ、うん、おそらくあると思うんですけども、うん、それを一緒にしてじゃあこういう形で、情報提供しましょうとかさっき言ったそういった全体のこういうバイオマスのこうビジネスモデルというものを評価していきましょうという方法論は全然出てきてないと思いますね、うん、それを私が今やってるっていう感じですね。
あ、今現在、ということは例えば大鰐の温泉の排熱を利用して、豆もやし以外のものをふやかしてそこから、バイオマスというからにはそのガスとか作るんですよね、
ですから一番青森でいいのは温泉が非常に多いので、うん、そこが熱をなんか有効利用できるっていうのはやっぱある、あったりとかして、あとは、森林が多いので、
ああ多いですね、
森林が多いので その森林をずっと放っておくと実はその一個一個の木が育たないんですよね。何をするかというと、やっぱ間伐をする、要するに木を切ってあげないと、間引きをしてないと火が入らないので、そういったその切った木をそのまま放置しておくと、やがて放置ずっとしておくと結果的にその商品として売っていかなければならない木が細くなってしまったりとかなってしまうので、そういったものを有効利用して、で弘前市とかやってますけれども、例えば、このくらいのキューブ状、1センチぐらいですかね、1センチぐらいのキューブ状にして、リンゴ公園のストーブの燃料にするとかって言って有効利用をこういうふうにしたりとか、はいはいはい、そういう必要性、やっぱ必要性は今出てきてるし、まあ一番そういう燃料で使えば今石油が非常に高いですから、
ね、あ高いですね、
代替燃料として非常に有効的だと思うんですよね。
あそういえば、いつだったかあの木質ペレットのストーブっていうのがちょっと話題になりましたね、あれはタイマーもつけれるとかっていう話でびっくりしたんですけど、石油と同じじゃんみたいな
そうなんですよね、だからまあ本当石油と同じなので、今現在本当にそういったものが本当は増えておけば、石油の代わりにじゃあ使って使えることが、使うことができるのでよかったんですけど、まだそこまで普及は全国的には全然普及してないので、
しかもそのバイオマスってからにはそういう間伐材、木質だけじゃなくて、はい、例えば利用されてない稲の、
藁ですね、
藁の部、長いやつは結構いろんな利用の仕方ありますけど、短くカットされたやつっていうのは結構利用しにくいですよね。
あれはそうですね、あれも有効利用すればいいんですけど ね、
あれを発酵させて、アルコールとかできれば面白いですよね。
できるかもしれませんね、あとそこから糖が取れるのかどうか分かりませんけども、糖を使って、まあ、プラスチックにするとかですね。
おお、あ、糖でプラスチックですか。
例えばそのリンゴ、おいますね、弘前市ですか、リンゴ、まあ、そのもうなんかこう傷んだようなリンゴを利用して、うんうん、でそこからこう絞って、絞ったものを糖を取るんだと思うんですけど、うんうん、そこからプラスチックをこう作るっていう、バイオプラスチックっていう、バイオマスプラスチックっていうのがあると思うんですけど、
ポリ乳酸とか、
ポリ乳酸、はい、そういったそのこともできますか、稲でそれができればいいんでしょうけど、私もちょっと化け学じゃないのでそこまでは分かんないです、
そこはまたこの次に そっち方面の先生にそうそうそうここにお呼びして、
朝まで生テレビみたいなね、
いや
あラジオですか、
あ
テレビじゃない、
ね、ということになると、そのいろんなその、エネルギーに変えるということがまず、はい、バイオマスの中で重要なポイントなわけですね。
エネルギーとか、まあ今材料ですね、材料とかですね、はい、そういったものとか、あるいはまあそうですね、例えば私が今調査行っている藤崎町ですか、うん、藤崎町の方は鶏糞ですね、鳥の糞を使う、
藤崎町っていうのでちょっとイメージ湧かなかったんですが、旧時和村の、
ああそうなんですかね、
時和養鶏の、
そうです、時和養鶏、
はいはい、
あそこでもそういう肥料だったかなにして、でそれをトマトの肥料にしたり、トマト栽培の肥料とかにしたりとかしてるようですけどね、
割とそこら辺は昔から利用されてるのの延長上で、
そうですね、昔の声だめから声えいって
そうですね、あとは結局その津軽地方です と、バイオマスの材料となると、さっきの稲の、まあ茎の部分ですね、藁の部分ですね、はいはいはい、あとそれからリンゴの剪定し、
はい、そうですね、
とかあと搾りかすとかが量的には多くなると思うんです
けど、ね、そうですね、ただリンゴとかそのリンゴの剪定して枝ですよね、うん、切った枝っていうのは時期によってしか
出
て
こないですね、1年のうちにある
特定の時期、2月3月にこう集めて、うん、それをまあ全て加工してっていう形じゃないと、うん、なんか虫が湧くみたいなんですよね、ずっと置いておくと、 ですので時期的なもんなので、うん、その石油みたいに1年間こうずっと一定供給できるもの、一定に利用できるものじゃないと本当はダメなので、そこら辺がリンゴで代用できるかと言われるとちょっと私も実はクエスチョンなんですね。わからないところですよね。
そういうその素材というか原料一つ一つにはやっぱりある程度そのメリットもあるし、
そうだと思います。
欠点もあるしと、
そうですね、うん、だから木材とか要するに先ほど言ったその山に転がっている木材とか使えば多分そのリンゴの剪定士とかリンゴを使うよりは
安定供給
できるんじゃないかなという気はしてるんですけどね、うん、全然今十分に使われてないんですよね、
うん、
間伐材とかそういったものっていうのは実は、
うん、
ですからより有効利用していただければいいんじゃないかなという気はしますけどね、うん、はい、
そこが地域全体で取り組むその必要性といいますか、間伐材もあるしリンゴも稲もあるっていうのを、はい、順繰り順繰りに使っていけば全体としては一定の量が確保できるという。
そうですね、それは確保できますよね、うん、で下手すればそれを組み合わせてそういったいくつかのバイオマスを組み合わせてなんか別の何かものを作ったりとか、
うんうん、
そういうビジネスがまた新しいのが生まれるかもしれませんしね、うんうん、そういう可能性は十分あると思います。
ここら辺はその地域の単位ですけど、地域の、住んでる人にとってのメリットっていうのはどこら辺にあるんですか。
やっぱり一つは雇用だと思いますね。やっぱ雇用が生まれるっていうのはやっぱりこういう今ご時世ですからね、
うん、
雇用が生まれるってやっぱ大きいのかもしれませんし、まあ、あの自治体にとってみて新たな、まあ、財源としてこう得ることができますよね、
うん、
ですから、まあそうですね、消費者にとってみればやっぱ雇用が生まれるのが一番大きいんじゃないでしょうかね。
それを、まあ、総合的に評価するシステムを先生が現在研究されているという。
そうですね、そうなんですよ。でそれがちょっとあの多分ラジオでは全然説明できないと思うんですね。ぐちゃぐちゃしててね、
いっぱい
ややこしくて
絵とか数字が出てくる、
絵をお見せしないといけないので、学会でまた皆さんにお会いできたら、いいんですけどね、
そこら辺も先生 の, その評価モデルといいますか、
はい、
そこら辺がきっちりできると今度は逆にメリットが住民にもあるわけですね。
そうですね、そういったものを見て、実はそのなんていうんですかね、会計多分勉強されてるか分かると思うんですけど、やった結果を会計という形で評価をするっていうふうなことを評価をするっていうか見て、あ、今日の経営は悪かった、良かった悪かったっていうのを判断すると思うんですけど、私のはそのやる前にじゃあちゃんとこう本当うまくいくかどうかってシミュレーションするっていうふうなことを言うと思うんですけど、そのシミュレーションにも耐えうるモデルを今作ってるんですよね。でそれでシミュレーションをして前もってあうまくいくんだということが分かればそれに向かってやればいいだけのことなんで、
うんうん、
まあ、結果が若干こう差が出てくると思うんですけどもね。でそういったことをやればおのずと、まあこうバイオマス事業って今全くうまくいってないという、まあ、評判なんですけども、そういうことがなくなるんじゃないかなというふうなことは思ってますけどね。もうこんな時間なんですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は毎回弘前大学から私庄司が面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学人文学部ビジネスマネジメント講座の金藤正直先生に企業や自治体の環境経営というお話をしていただきました。アシスタントは四橋あゆみさんでした。会計ってのは難しいなという印象だったんですが、背が高いと言われても180センチと190センチでどれだけ違うのかなっていうのが説明しやすいっていうイメージだと意外と分かりやすい気がしますね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そして放送が終わった分はインターネットでも聞けます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。
それではまた次回をお楽しみに。